皆さんおはようございます。今日はマーク先生が蹄の教会に、行っていますね。で、私がちょっとお話をさせていただきたいと思います。最初に、神様の前に短くお祈りをさせていただきます。天の神様、皆を賛美いたします。今日この日曜の、最初の朝の時を本当に神様のために私たちは安息を得て、共に兄弟姉妹として、礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。どうぞ神様、しばしの間、本当に御言葉のお勧めをいたします。どうぞ一人一人のうちに神様からのメッセージが届いて、少しでもここに来られる方々に本当に励ましと力となることができます。どうぞ御霊様よ、どうぞ働いてこの場をお支配くださいます。お委ねいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ずっとエペソ人への手紙を進めています。今日は、3章の14節から21、心の内にキリストを住まわせる。誰でもクリスチャンは、信仰を持った時から私たちの心の真ん中にイエス・キリストはというか聖霊がですね、とどまるということを聖書は私たちに教えています。パウロはこう祈っていますよね。今日の最初のところですが、こういうわけで私は膝をかがめて天と地と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである道地の前に祈りますと言っています。キリスト教の長い、歴史、もう今年で紀元、2021年ですが、単純にですね、紀元というのはイエス・キリストの誕生から2021年ということですけども、その2000年の間にもう世界中にクリスチャンが増えまして、今実は言うと世界の中で最も人口の多い宗教というか、信じている、神様の対象というのはキリスト教なんですね。だいたい24億から25億ぐらいいるんじゃないか。実は結構なかなか正確な数字は出てこないんですが、世界の3分の1ぐらいの人はクリスチャンで、もう世界中どこ行ってもキリストの教会があります。そういう中でですね、パウロは、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名という方々のために、パウロは祈るんですね。じゃあどういうことをじゃあ祈っているかというんですけども、ここでパウロは膝をかがめて、当時のユダヤ人たちはみんな立って祈ってたそうです。で、パウロは膝をかかれて祈るという行為は、なかなか普通のユダヤ人たち、その当時の人たちの祈りではなくて、真剣に祈ることの、情熱を傾けてと言った方がいいかもしれませんけど、そういうことの表れで膝をかがめて彼は祈っていたと。今日私たちはよく膝をかがめて祈るということは普通かもしれませんけども、その当時としては普通ではなかったということがありますね。で、どういうことを祈ったかというと、実は3つのポイントを挙げて彼は祈っていた。それはここにありますように、一番内なる人が強められるための祈り、私たちの心がですね、強められるための祈りをした。で、キリストの愛を知るための祈りということで、イエス・キリストが本当に私たちのためにどんなに深く愛を示してくださったかということをですね、私たちがよく知ることができるようにパウロは祈った。そしてもう一つは、さらに私たちが本当にキリストの形に似たもの、本当にイエス様と同じようになるために、私たち自身が成長し成熟するということができるように、パウロはこの3つの点において私たちにのために祈ったということを聖書は書かれ、この最初のところで私たちに示しています。で、最初1番目ですが、 内なる人が強められるための祈りということですね。まあ、内なる人というのは私たちの心が強められるためにパウロは特に覚えて祈ったと言われています。では私たち その内なることがところが強められるということは一体どういうことなのかと言いますと、それは私たちの内なるところに聖霊が宿ったわけなんですが、その聖霊はもちろん宿っているんですが、心の内の中にあるんですが、それが本当に豊かに働いているかどうかということがとても重要ですね。そして、そのためにはイエス・キリストのですね、本当に愛を深くこう、知るということなんですけれども、特にこの内なる人にキリストが宿るということなんですが、もともとギリシャ語でですね、カトイケオという言葉が使われているそうです。それは通常の私たちが住むということではなくて、英語の中によく言う、私たち、海外にこう行くときにですね、訪れるというときに、ビジットっていう言葉とステイという言葉を使いますけど、全然意味が違いますよね。ビジットは本当に一瞬その場にいるわけなんですが、ステイという言葉ですと滞在するというようなことなんですね。私も何度かこう海外に滞在したことがあって、アメリカとかですね、ヨーロッパに、しばらくの間こういたこともあったんですけれども、イエス・キリストが本当に私たちに一瞬ここに来てですね、そしていなくなるということではなくて、私たちの生涯を通してずっと私たちのうちのところにとどまってくださるということによって私たちが強められるということを心の中でこう表しているんですね。御言葉はこう言っています。どうか父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く聖霊により力を持ってあなた方を強めてくださいます。聖霊によって私たちは強められるということをイエス様が本当にずっと私たちの内なるところにこういてくださる。で、私たちの心の内にイエス様がおいでくださることに対してですね、じゃあ私たちはどのようにこうイエス様のことをこう受け入れていくべきなのかということが実は大切なんですね。で、私はアメリカにこう行った時にですね、いろんな内をちょっとに泊まらせていただきました。1980年と81年の時だったんですけれども、その時に行くと必ず、5つの州ですね、最初にカリフォルニアに、スティーブンさんたちはカリフォルニアの出身ですけど、カリフォルニアと、オレゴンとワシントンとアイダホと、ネバダの5つの州をこう回ったんですけれども、でいろんなうちに大体20軒ぐらいこう泊まらせていただきました。最初の1980年の時ですね。でその時に必ず家の中に入るとですね、そこの家の人が、向こうの人は日本と違いましてですね、家の中を全部案内してくれるんですよね。ですよね。で日本だと、よっぽど親しくないとですね、家の奥まではこう案内しないんですよ。ですよね、日本では。で大体は日本ではほとんどリビングとかダイニングぐらいまでしか入れなくてですね、ほとんどベッドルームとかには入れないんですが、アメリカの方々は本当にベッドルームもで、トイレもとにかくどこでもみんな、ね、そのバスルームも全部こう案内してくださるんですよね。そういう意味では日本とは違う文化だなということをこうつくづく感じたんですけれども、でその中でですね、私たちがイエス様のことをこう受け入れるというのは、あたかも実はそういうことなんですね。私たちの心の内のすべてのところにおいて、私たちのイエス様をこうお迎えするということが大切ですよね。で例えば私たちは、ね、今だったりそのリビングルームであったりダイニングルームだったら OK だけども、私のプライベートなそのベッドルームはこうNG というか、入って来られたら困りますということではなくて、 私たちの寝室もそうだし、もしかしたら本当に、ね、私たちが 見せたくないような汚いものを全部ですね、のクローゼットっていうか、お尻の中にこう入れたりするんですけども、そういうところも実は私たちはイエス様にこう見ていただく。そういう覚悟は私たちのうちに本当にあるんだろうか。本当に私たちの罪深い、私たちの内なるところまで全て本当にイエス様に来て見ていただいて、で、一緒に私たちのその汚い部屋をですね、イエス様と一緒に片付けていただくというかですね、掃除をしていただくというか、そういうことを私たちは受け入れる気持ちが常にあるかどうか、私たちが要するに私たちの家のすべてを神様に対してオープンでいられるかどうかということが、実は私たちにとってとっても重要なことなんではないかなという気がする。まあ他の人たちを入れるということに対しては、まあね、受け入れる部屋もあれば受け入れない部屋もありますけれども、でも神様に対しては私たちのすべての醜いところも、私たちの恥ずかしいと思うようなところも神様に見ていただいてくださる。なぜなら神様はそのことに対してもよく理解しておられるし、そのことので汚れたところに関しても一切神様はそのことに対して一緒に掃除をしてくださるということをですね、私たちは信じていく。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてください。私たちの内なるところにずっと長くステイしていただく、滞在していただく、まあ、古いイギリスの言葉で言うとアワイドという言葉を使うでしょうけれども、本当にイエス様がの私たちのうちの全ての、私たちの本当に弱さ、私たちの醜いところにおいてもイエス様に共にいて、来ていただくということがとても重要だと思います。で、で2番目のポイントですが、キリストの愛を知る。本当に神様は、本当に私たちのために十字架にかかって私たちに永遠の命を与えてくださ、私たちの罪を許して永遠の命を与えてくださった、その愛を私たちは深く知るということが大切だという、そのことを知ることができるようにとパウロは私たちのために祈りました。ここに書いてますよね。すべての生徒たちとともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つように、私たちがイエス様が私たちに成してくださった素晴らしい御業をしっかりと知ることができるように、で、そのイエス様が私たちを愛してくださったことによって、私たちはその真実の愛を知って、他の人に対しても同じように愛を表すことができるということをこの中では書いているんですね。そして人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができます。本当その愛というのはとても深くてですね、とても高くてとても広くてですね、で、そのことを本当に知ることが私たちを大きく成長させてくださるということを、2番目としてパウロは私たちのために、そのために私たちのために祈っているということで、3番目ですが、3番目は成熟を求めるための祈り。私たち自身一人一人が本当に、キリストの形に似たものになっていく、完全、まあ聖書の中には、完全なものになりなさいということを目指して私たちは日々歩んでいくということをこう書いているんですが、この成熟するということをパウロは私たちのためにそのことを覚えて祈ったということが書かれています。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされます。本当に私たちの内なるところにキリストの香り、私たちのキリストのエッセンスがですね、本当に内なるところにいっぱいにあふれるようにすることによってですね、私たちが成長してきた人としてですね、歩むことができるようにということを聖書は私たちに語っています。どうか私たちのうちに働く道からによって、聖霊によって私たちの願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、神様はオールマイティ、全能のなる方です。 私たちが自分が思っているイメージ以上に神様は私たちをの成長させてくださって、私たちをの想像をはるかに超えた以上にですね、私たち自身の人生を豊かなものとしてくださるということがこの中に書いてあります。そしてそれはどこで私たちは成長することができるかというと、それはここに書いてますように、教会において、またイエス、キリストイエスにあって栄光が言う限りなく、本当に、御言葉と本当に教会にある交わりによって私たちは、成長していくということをですね、私たちはこのパウロの言葉から知ることはできるのではないでしょうか。という中でですね、いつも私の話は長いということでですね、今日は聖書の中でですね、ちょっと観点を借りてるんですが、先ほど、3つのパウロの祈りによって成長されたクリスチャンの姿ということをですね、パウロがこう願って祈ったことを踏まえながらですね、ちょっと皆さんと共に、成熟したではクリスチャンってどういうものなのかということを共にちょっと考えてみたいなと思います。実は私も最近ちょっと大変恐縮なんですが、個人的にすごい関心の中にですね、実は日韓の問題があります。まあここに、私たちの教会の中にも韓国から来られている方々も何人か、まあ何人かというか今日は志田さんしかいらっしゃいませんけれども、あの志田さとみさんは、あのすいませんか、韓国のあれどちらからでしたっけ、チョンジュですね。はい、はい、ありがとうございます。であのここに書いてますようにですね、これ前にちょっとね皆さんに紹介したんですが、韓国は実を言うと今韓国の国の中で一番あの人口の多い宗教は何かっていうと、実を言うとキリスト教ですね。実は仏教徒よりもキリスト教徒の方が多い。で、ここにありますようにですね、約まあこれ実はちょっと古い資料なのかもしれません。29% っていうけども、実際はある人は 35% ぐらい。38? ああ、そうですか。じゃあ、ちょっとすいません。私の古い資料なんですが、まあ、1500万人。韓国が5000万人ぐらいの人口ですから、まあ、そのうち約 30%、38% っていうともう、いくらですかね。2000万人近くいるんですかね、クリスチャン。でも残念ながら日本はとても少ない。人口が1億2000万いますが、クリスチャンは105万人ぐらいしかいない。約 1% に満たない。うん。ならないですね。すいません。私が謝ることではないんですが、まあ、非常に日本という国は、あの、で、多分、あの、宗教と関わりを持っている人はすごく多いんでしょうけども、すごい薄いんですよね、日本の場合。で、その中で、なぜこれを挙げたかと言いますとですね、まあ非常に今実は日韓の間で非常に、なんですか、日本が嫌いだとかですね、韓国が嫌いだとか、そういう問題が非常にこうたくさん出ていまして、特にその日本の商品は買わないというようなですね、あの、変な話ですけども、あの、里見さんはトヨタの車を作られているんでしょうけれども、まあそういう中でですね、どうしてこんなにもあの歴史の中で、あの、ね、お隣の国なのに、まあ、そんな嫌いだとか、というようなことがこう出ているのかということに対して、ちょっとね、私自身がすごく憂いを持ってですね、本を読んだんですね。たくさん実は読みまして、多分7、8冊ぐらい韓国に関する本をこう読ませていただきました。その中で、あ、とても韓国という国が、まあ、ある面ではちょっと分かったような気がしたんですね。それは、で、韓国と日本なんですが、特にその韓国は先ほど言いましたように、約2000万近くもいますので、日本の特に教会に対していろんな私たちの支援をこう受けてい いるんですね。特に、まあ、里見さんも言ったことがあるんですが、御塗り教会というところは、まあ、御塗り教会とサラン教会、2つの教会がありました。この教会はとても大きい教会で、会員だけで多分どちらも10万人近くいる教会ですね。一つの教会で10万人ですからね、とてもびっくりする、まあ、ソウルにあるどちらも教会なんですけれども、建物も、まあ、ご覧の通りですね、このサラン下に左にあるのがサラン教会ですが、あの建物の左にある右にあるのあのビルも全部あれサラン教会の建物ですよね。で、ここが赤い建物が御塗り教会ですけれども、日本のインターネットテレビの日本の CGNTV というあのとても大きいあのたくさん番組を持っているチャンネルがあるんですけれども、そことかですね、そうですね、日本でいろいろやっているクルセイドのラブソナタというようなことも実は御塗り教会が実は、大きなバックアップをしていただいて、そういう日本のたくさんのテレビ番組を作ったり、まあ、そういう伝道集会をしたりしてくださっています。またサラン教会は、まあ、いろいろ弟子訓練という特別なそういうプログラムをですねやって、多くの教会がそのプログラムを活用しているということがあります。で、その中で韓国という国をこう一つの漢字で表すなら 何かというと、この親孝行の孝という字なんですね、ということをこう表すことができる。日本は、まあ、多分日本の国民性は特にそういうグループマインドっていうことでですね、和を重んじる国ということで、和ということを和を表すことができるかと思いますが、なぜこの言葉を韓国と日本でをこう象徴する言葉なのかなというルーツをですね、ちょっと考えてみたときに、こういうことが言えると思うんですが、まあ、中国、日本、また、中国、韓国、日本は同じような、こう、近い価値観というかですね、あの、歴史的な影響を受けてますよね。特に、多分、日本は特に、まあ、仏教的な影響も受けてるんですが、多分、その3つの国の中で一番大きな影響を受けているのは、多分、儒教だと。実は先祖崇拝って仏教だと皆さん思われてますけども、先祖崇拝って実は仏教じゃないんですよね。もともとは儒教です。なぜか日本の中でこう言っているんですが、まあそれはそうとしてですね、この儒教による影響力が強い東アジアの国なんですけれども、特に韓国の場合は先ほど言った親孝行の孝、それは血縁関係をすごく大事にする国ですよね。あそこに家系図がありますが、韓国ではもうずっとどこのうちでも家系図をとても大切にして、何百年もの間の家系図を持っているうちがほとんどだそうです。ですよね。間違いなく。で、例えばこういうものすごいこうエピソードがあるんですが、例えば韓国で歴史的に有名な人がこういますけれども、そのことを人をこう、ある例えば批判したようなことを例えば新聞とか本の中で表すと訴訟問題になるそうです。えっていうびっくりするんですが、その300年も400年も前にいた人のことを批判するとですね、その家族血縁関係の子孫の人が自分の先祖がバカにされたっていうか、ダメージを受けたということで、そのことに立って裁判のになるというようなことがですね、あるくらい、要するに血縁関係がすごく強いんですよね。自分たちの一族のに対して、ことに対して、それは許せないことだということが思ったときにですね、あ、確かにその簡単に日本人はもう過去に、韓国との関わりのあった歴史の問題に対してすぐにこう私たちは忘れるんですけど、韓国の人たちは違うんですよね。同じその中で儒教の中の朱子学という教えの中で、彼らはとてもそれを重要視している。自分たちの血縁関係の中、自分たちの、まあ、親や、まあ、おじいちゃんやおばあちゃんやその前の人たちが関わってきたことは 自分にとって身近なこととして受け取るということらしいんですね。で、そのことを私たちはよく分かっていない。で、その他に、まあ、日本だとどちらかというと所属している意識とかそういう遅延というものを非常にこう大切にする、そういう非常にそういう古いやっぱり、儒教的な価値観で私たちの日常というのはこう縛られているというのが実は東アジアの国の人たちの価値観ではないのかなという気がいたします。まあ、それは ここは実はまあ日本人だけではなくて、まあ、アメリカ人やイギリス人の方や韓国 の方もいらっしゃいますけれども、東アジアの人たちにとってはそれがとても重要なことなんですね。でそういう中にあって、私はそういう一つの大きな過去からの、まあ、全部が全部もちろん悪いことではないし、私たちの伝統でもあるし、ただ多くの弊害があるということも私たちは認識していかなければならない。してその中でですね、私たちは、その古い、まあ、さまざまな血縁を大事にするということは、まあ、別に東アジアではなくて全世界での人たちも同じように自分の血縁関係ということや遅延ということも大事にしているわけですが、あまりにもそれに偏重しているという中でですね、果たして私たちは本当にキリスト教信仰の中でそのことに対してその偏重したことをどのような形でこう乗り越えることができるのかということをちょっと考えてみたいなと思います。これもちょっとすみません、以前にちょっとご紹介したんですが、1945年、皆さんご存知の通り日本は第二次世界大戦というか太平洋戦争でですね、特に東京は大空襲を、もちろん原爆で広島や長崎も大きなこうダメージを受けたわけですけれども、今から76年前この大空襲があったところに、私の実は知っている、私はチャールズ・コーインというある日本に来たで、昨2年前にですね、もう天に召された94歳で召されたんですけれども、彼が20歳の時に、GHQ としてですね、日本にやってきました。そして先ほどの大空襲を受けた東京の姿を見て、彼はこんなにも戦争って悲惨で、まあ、彼は実は一度も戦闘に携わったわけではなかったんですが、将校としてですね、ちょうどその士官学校を出たばかりでですね、日本に初めて来て、その日本の姿、先ほどのこの姿を見てですね、彼は自分はこのね、日本という国に、まあ、とても戦争という大きな傷跡を作った日本のために、私は生涯をかけてこの日本のために、私は神様の栄光のために使いたいということでですね、このチャールズ・コーイン青年は、日本にやってきて、そして、宣教師としてやってきました。そしてその彼が作った東京ティラナスホールという大学生のですね、学生寮を彼は作ったんですが、その中に私は実は4年間住んでいました。でここに書いているように、まあ、4つのプログラムを受けながら私はその中で4年間過ごした、大学時代過ごしたんですけれども、彼がですね、常々私たちのうちにいろんなことをこう教えてくださいました。ちょうど札幌の、彼がよく話してたのは札幌農学校でですね、クラーク博士が若い時のその二戸稲造やですね、内村鑑三に対して、こう話したように、私たち、その当時の東京にいた大学生のクリスチャンの私たちに対しても同じようにですね、いろんなことを私たちにこう教えてくださいました。そしたそのチャールズ・コーインが私たちに話した一つの中にですね、コーイン先生はこう私たちに言ったんですね、キリスト者は真の国際人である、要するにクリスチャンはインターナショナルだよ ということをですね言って、最初なんでそんなことを言うのかなという気がしたんですが、その、神の国の私たちの民ということで、そこには国境はないんだよということをですね、私たちのうちに話してください。聖書の中にこう書いてますよね。しかし私たちの国籍は天にあります。そこからイエス・キリストのを救い主として来られる方、私は待ち望んでいるいますというようなことを言っています。本当にクリスチャンは本当に今、まあ、世界にはたくさんいますけれども、その中で私たちはその国の国境という枠がない。そして私たちクリスチャンは本当に神様の信仰にあって神の家族ですよということをですね、私たちにこう示してくださいました。ということでですね、クリスチャンの足跡ということでですね、ちょっと知りたいと思うんですが、はい、ここでクエスチョンですが、スティーブンさん、ここに出ている写真の人は誰でしょうか。多分他の人はみんな知らないんですが、スティーブンさんなら当てられますよね。誰ですか。分かりません。で、真ん中の男性の方の顔分かりません。ああ、ちょっと残念、うん、彼はスティーブン・カーティス・チャップマンですね。多分スティーブンさんだったら分かるかなという、まあ、実はこの写真の中に出ているあの真ん中にいるあの男性の方はとても有名なアメリカのゴスペルシンガーですよね。スティーブン・カーティス・チャップマン、彼は多分今までの中で、彼の CD のアルバム2000万枚以上売ってるくらい、実はアメリカでは多分ビッグファイブぐらいに入るくらいたくさんの CD を、で、まあ、アメリカでは成功した。で、彼 のことは僕もとても好きで、ティモシーも多分知ってると思うんですけども、スティーブン・カーティス・シャップマンですけれども、あの彼は、まあ、社会的にもう本当に大成功しましたけれども、その中で、特に向こうのそういうクリスチャンのアーティストの人たちは、まあ、いろんな社会的な授業をこうするんですね。そういうボランティアというか、で、彼はこの中にありますようにアダプション、要するに養子縁組の働きをするために NPO を作りました。そしてここの写真の中に出てますが、自分たちの家族の中には、実はこの写真の中には載ってはいないんですが、もう一人女の子 の子供がいるんですけれども、その他にここに東洋人の人が3人いますよね。女の子が、みんな中国人の実は養子縁組をしている女の子たち。ああ、すごいなと思ったのは、やっぱりアメリカではとてもこうたくさんの方々がこう養子を昔として迎え入れるんですよね。しかも、ね、当然白人だったらば、なんか白人の子供たちを受け入れるのかなと思いきや、そうではなくて、もう人種を超えて東洋人であったりアフリカ系の人たちを養子として迎えたりして、同じように自分たちの子供と同じようにこう愛して育てるのが、それはそのバックグラウンドは何かというと、先ほど言いましたように、本当にクリスチャンとして、本当にイエス様は私たち罪人を分け隔てなく愛したように、アメリカのクリスチャンの人たち、まあ、全部とは私は言いませんけれども、特に本当に神様を真剣に信じている人たちは、本当にその人種を超えて、国境を超えて人々を愛するということが、本当にキリストの愛によって、他の人たちに対する愛を持ちたいという願い、強い願いを持ちながら成熟したという信仰の中で、彼らはそういうことを実践しているということを一つお話ししたいんですね。それだけではなくて、実は私たちの周りにいる実は宣教師の方々の中にも、私が直接会った方々の中にも、そういうアダプション、要するに養子縁組によって自分たちに子供をこう迎え入れた人たちのことを知っています。まあ、加藤さんは分かると思うんですけども、実は一番のエッチ宣教師、すいません、個人情報なのであまり 名前を挙げませんが、あと、このエッチ宣教師という方は、岩手県に宣教師としてやってこられた方なんですが、3人の子供を養子として迎えました。最初の、まあ、白人の宣教師の方なんですが、最初の女の子は黒人でした。で、2番目の女の子は白人でした。で、3番目の男の子の養子はまた黒人だったんですね。で、2番目の女の子は、私は実は小学校の時、同じ小学校に通っていたんですけれども、まあ、僕はその時にその宣教師の方と会ってですね、本当にびっくりしたのは、え、白人なのになんでお家の中に黒人の方がいらっしゃるんだろう。それはとても、まあ、アメリカの人は普通、そんなに驚かないかもしれませんけど、日本人にとってはちょっと考えられない。まあ、日本人はどうしてもやっぱり島国でですね、同じ民族でですね、たくさんのそういう自分たちと違った人たちをこう受け入れるという習慣がなかなかない。その中にあって、本当にキリストによって成熟した、本当に、まあ、もちろん宣教師ということもあるんでしょうけれども、そうやって人種を超えて養子として受け入れる姿に本当にびっくりしました。そしてこの G 宣教師、4人の子どもたちがいましたが、その中には2人の日本人と、まあ、日本人と2人の白人の子どもたちを養子として迎えました。で、その1人の日本人の養子の人と一緒に、実はその東日本大震災で大船渡で一緒にこうボランティアで、私2年ほどこう支援で一緒に行ってたんですけど、彼はずっと大船渡にとどまって、こう大工の仕事をしながら、実はその仮設住宅に住んでいる人たちの支援をこう彼はしてたんですが、で、彼は札幌のある町の教会の中に捨て子として捨てられていたそうです。それを子供をその宣教師の人は養子として受け入れた。で、彼と話をして、君は日本人のような顔をしてるけども、日本人、多分自分は日本人だろう。札幌で、ね、捨てられていたからということを彼は話してくれて、で、お父さんとお母さんは白人なんだけども、なんかね、自分が育った時になんか違和感はなかったのって言った時に、彼は私に対して、まあ、一緒にボランティアをしてた時にこう彼は私に言ってくれたんですね。いや、お父さんとお母さんは、ね、他の兄弟と全然変わらないように僕を深く愛してくれたから、これは私の両親は本当の両親ですということを言ってくれたんですね。とてもそれは彼の言葉を聞いたときに、僕はすごくやっぱりその時も感動を受けた。で、Y 宣教師も2人の日本人の子供を養子に受け入れました。まあ、Y 宣教師っていうとですね、皆さん分かるとは思うんですけれども、まあ、本当に私たちにとってこう、うん、要するに国境とか人種とかその一切受け入れ、要するに家族として受け入れるって全然違うことですよね。旅行でちょっと来て日本訪問して歓迎しますっていうのは誰でもできると思うんですが、でもいざその人たちを自分の家族として24時間ずっと一緒に住んで、まあ、1年365日一緒に家族として身内としてですね、受け入れるって皆さんどうですか？私はすごいことだと思うんですね。そういう愛を持って子供をこう育てることができる、身内として受け入れることができる、そういう愛というのは本当にキリストの愛がなければきっとできないことだと本当に思うんですね。じゃあその愛を、じゃあ私たちはどのようにして、私たち最後ですね、こう、受け得ることができるのでしょうか。それは私たちの先ほども話しましたように心の内にキリストを受け入れる、でイエス様によってが私たちの心の内に住んでくださるという、そういう聖霊の内住、まあ、聖霊が私たちの心の内にとどまるということがなければ、多分そういう愛というのはこう 行うことができないじゃないかなという気がするんですね。Abide with me というこの賛美歌の430番ですけれども、イギリスではとても人気のある、まあ人気というか多くの人に、先ほどサラさんの方からちょっと確認したんですが、多分私が知ってる情報の中では、多分イギリス人が好きな賛美歌のベスト5の中に入る1曲が実はこの曲で、これから私の説教が終わった後に皆さんと一緒にこう賛美をするんですけれども、フランシス・ライトという方が、この曲を作詞したんですけれども、ここにあります。夕闇の迫る時、たおよりゆく身を支え、いつまでも離れずに主を共にいてください。実はこれはこの、フランシス・ライトが、実は亡くなる直前に、この詩を作詞した時に、彼は死を迎えるにあたって、本当に自分がこれから死を、誰にとってもですね、死を迎えるということはとっても厳粛であり、また本当にいろんな不安をこう皆さんもちろん持つ場面になると思うんですね。その中にいた時にフランシス・ライトは、本当に主を共にいてください、本当にあなたがそばにいれば私は恐れることがない、主へ今から向かっていく、死に立ち向かうことができるということを、この歌詞の中でフランシス・ライトはこう表しているんですね。あらゆるものが、自分の過去のさまざまな成してきたこともどんどん、ね、死を迎えるのであれば全て失ってしまう、だけれどもイエス様が私と共にいてくだされば、本当に私にとって恐れることはない、御恵みと愛をもて罪人の友となり、三翼で守られる主を共にいてくだされ、本当に罪深い私たちを、本当に罪を許して十字架にかかってくださって、あがなってくださり、そして私たちに永遠の命を与え、本当に天の御国を受け継ぐものとしてくださるその方に、私たちは全てを委ねて、で神様は私たちと共に、といつまでも共にいてくださる、その信仰に私たちは立ちたいと思います。このヘンリー・フランシス・ライトですね、18世紀に生まれて、18世紀に生まれて19世紀の半ばに亡くなった方ですが、この方の生涯は、もう両親が早く亡くなって孤児院の中に入って、彼は孤児院の中で育ったんですが、その中で一生懸命努力をして、そしてアイルランドにある、ダブリンにある、トリニティカレッジに入って牧師になりました。そして最後に、彼は人生の半ばの中に喘息と、結核を持っていましたので、毎年寒い、イギリスは冬になるとすごく寒いので、なんか、フランスとかイタリアの暖かいところに、こう行ってですね、療養をするんだそうですけれども、その向かっていたフランスのニースというところで彼は亡くなるんですけれども、その時に、彼はこの曲を賛美したと言われています。最後に、この聖教の後に歌いますけれども、ぜひ私たちはこのライトと同じように神様の前に、主を私たちと共にいてくださいという信仰の告白を持って日々祈りを捧げてまいりたいと思います。祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。あなたは本当にエペソの手紙の中でパウロが私たちのために三つの祈りをしてくださった。内なる私たちの強さが与えられるように、キリストの愛を知るように、そして私たちが本当に成熟してキリストの愛に似たように、私たちも愛を受けた者が他の人々に本当に愛を与えることができるように、 私たち自身が真のキリストの愛を持つことができるようにということをパウロは私たちのために祈りました。私たちはそのようなものになりたいのです。どうぞ私たちを導いてください。私たちを真にあなたを信じるものと変えてください。あなたこそ私たちを本当に導かれる方、あなたを褒めたたえます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。